謎、ドキドキ、ボドゲ、ラジオ。
108アウトローズ。
スイコで。
そうだ、スイコでモチーフですね。うん、はい。本日紹介しますのは、シンガポールのボードゲームパブリッシャー、オリゲームさんから発売されている108アウトローズのご紹介でございます。うんうん、デザイナーはジェフレイさんですね。うん、はい。
これなんて書いてあるの？
梁山って書いてます。
梁山。
はい。
これが場所ってことかな。
場所なのかな。
梁山って何だ。
場所なのかな。
山でもの物語。
山。うん。
中国だよね。
中国。
三国志とは違うんだよね。
三国志のまあ兄弟みたいなもんじゃないかしら。
あ、え？フィクション。
フィクション。
おお。
フィクション。水耕でもフィクション。
あれ三国志は？
まあまあまあ、
フィクション。
ノンフィクション。
合ってる？
合ってる。はい。
ではいいんだよね。
はい。
じゃあ、もう完全なる、創作物語が水耕伝。
そうね。そう、はい、水耕伝はね。
はい。はい。OK です。はい。あ、合ってるよね。いいんだよね。
多分ね。いや、水耕伝ね、私弱いんですよ。
弱いんですよ。小説だよね。
小説。
ほうほう、結構長いのかな。108人出てくるってことかな。
あ、そうそう、108人出てくる。そうです。
本能と一緒。
偶然？わかんない。なんか理由あるのかもしれないけれども。まあ、水耕伝自体は、その中国四大奇書と呼ばれる、その、まあ、一大ファンタジーなわけですよ。で、その三国志演義も確かこの中国四大奇書の一つ。で、まあ、三国志自体はそこにいた方々というのは、まあ、実在の人物なんだけれども、まあ、それをこう、何ある程度その脚色して書いているのが多分三国志演義
な
んじゃないかなというふうに思って。
真田重臣みたいな。
あ、そう。はい、はいはい。で、あとは、金平梅と、西遊記か。
おぉ、
四大奇書の一つですね。
うんうん、
で、この、水耕伝に関しては、なんかその108星っていうんですけれども、うんうん、まあ、なんか天の36の星と地の72の星に認められた108人の、この、
セイントセイヤみたいな。
ああ、まあまあまあまあまあ。その108人の、うん、山賊たち。
山賊？
あ、そうそうそう。だから、梁山という山に、
こう、現れる荒くれ者。
荒くれ者。だから、このアウトローズっていうのは、秩序、法に従わない者たちってことですよ。
英雄とかじゃないんだ。
あ、まあ、
ちょっと違う。
いや、だから、義足に近い感じなのかな、多分ね。
なるほど、ね。
ちょっとわからないけど、だから、時の権力者に対して、この歯向かってく
る
人たちみたいな感じの、
なね、
かな。
そういう感じか。うん。わかんないですけど、このなんかお坊さんみたいな人とかね。
はい。
こう、武士っぽい人とかね。いろいろいるっぽいっすよね。
はい、まあ、108人もいるから、うん、まあ、名のある人もいれば、名のない人もいるんだけれども。
すごいね。108人もキャラクター出てきたら覚えられないよ。
そうそうそう、まあ、かなりのファンの人は覚えてるけれども、
なるほど、
そうじゃない方は、まあ、天の36ぐらいだったら。
あ、タロットカードみたいな。終わるかなだけわかります、みたいな。
まあ、ちょっと知らないけど、地の72人の中にも、うん、名のある人はいるかもしれないけど、はい、
うん、それの一人一人が、こう、活躍するようなのが、こう、はい、ギュッてされてるのが、水耕伝。
あ、そうそうそう。そういうことです、そういうことです。
なるほどね。
はい。
面白いですね。誰か知ってますか？
はい、私、一人も知らないです。
一人も知らない？
一人も知らないです。
そうなんだ。
はい、
私も一人も知らない。
あえて言うと孔明、孔明っていうキャラクターが一人出てくるんですけれども、
諸葛亮。
いや、諸葛亮孔明とは全くの別人らしくて、
うん、違うんだ。
たまたま名前が一緒なだけ、っていう認識です。
うん、はい。わかんないですけど、この、なんか、前二人、このパッケージ出てきてるじゃないですか。
はい、はい。
この二人がメイン貼ってんのかな。
うん。あと一応ね、箱の上、側面にもね、
もう、ほんとだ。なんかこう、二つ名みたいな、花尾章みたいなの書いてあるんです
よ。ああ、そうそうそう。
こういうのがあるのかな。
はい、全員がなんかだ、そう、二つ名みたいなね、あだ名みたいなのを持っていますね。
は
い。大きい刀と書いて、大刀とかね。
へぇー。そうか。
またなんか有名だったりするみたいですね。
なるほど。わ、はい、かりました。
はい。というわけで、こちらのゲームはですね、うん、まあ、いわゆる、まあ、この108世の、アウトローズ、山賊たちをこう仲間にこう引き入れてですね、
うんうん、
で、こう自分だけのパーティーを組んで、
うんうん、
より多くの、 まあ、名声をこう稼いでいくっていうのが、うん、あの主のゲームとなっておりますと、はい、うん、で手番にできること、手番にできることっていうか、うん、まずあの場に、ある程度そのあの山賊たちをこう並べていって、まあ、ね、うん、であとはあの遠征する先みたいな感じでこう船乗って遠征して戦う先っていうのが何枚かこう出ているので、あのまあ基本的にはそのカードを獲得するか、あの手札をこうプレイするのこう二択になっていて、カードを獲得するときは場に並んでいる山賊たちの中から一人ないし二人を、はい、雇用ですね、はい、あの手札に加えていくと。で、まあ次にこう手札から自分の場に対してどんどんカードをプレイしていくと。で、あのこれ非常に面白いというかユニークなのは、あの、まあ、108枚のカードがあるんですけれども、うんうん、この108枚のカードが全て異なる能力、
まあ、
異なる
効果を持っているんですよ。それはね、108人います
か、はい、なのでなんかその地図のアイコンを持ってる人もいれば、米のアイコンを持ってる人もいれば、ね、兵士のアイコンを持ってる人もいれば、うん、なんかあと竜とか騎馬とか、うんうん、船とか、うん、まあ、いろんなアイコンがあるんですよ。
そうね、何種類ぐらいあったっけ。
多分今の6種類じゃないかな、はい、もしかしたら他に2つあったかもしれないけど、多分こう大体この6種類ぐらいですね。
もうきっとその史実というか小説に基づいたアイコンなんだろうね。
うん、まあ多分そういうことなんでしょう、ね、
船に長けてるとか、
船に長けてる人は船アイコンを持っていて、あの馬乗ってる人はあの騎馬乗ってると。
すごいね、
はい、優れたる才能を持ってる人はなんか竜のアイコンを持ってるとかそういうことじゃないですかね、うん、
すごいね、
はい、
竜か
竜ね、はい、竜、さすがに竜乗って戦ってるわけじゃないと思いますけど
なるほどね、は
い、でカードをプレイするときにその効果が得られるんですけれども、はいはい、まあ、その効果というのが例えばその手札からこのアイコンのカードを捨てると、うん、さらに追加で2枚ドローできるとか、
あった
あの手札あのすでに自分の場に出ている中にこのアイコンがあれば追加でこのカードがプレイできるみたいな感じで、結構ねカード同士がこう激しくシナジーであの紐づいて、
なんか連鎖させるのが
肝みたいな、ね、連鎖しまくるんですよね、うん、そう連鎖しまくらせてどんどん自分の前にこの12人のこう山賊たちをこうプレイしていって、うん、でいろんなアイコンを集めていって、うん、でそのアイコンを消費して遠征に出る、まあ、すなわちミッションを達成する、
うんうんうん、
で、勝利点、だいたい低いやつだと5点ぐらい、うんうん、多いやつだと20点ぐらいなんですけども、うんうん、まあ、それらを達成していくと、
うん、
でちょっとしたあのセットコレクションの要素もあったりして、に特にあの天の、星に導かれたる山賊たちは、うん、なんか例えばこの、竜のアイコンと騎馬のアイコンの、うん、ニコイチのセットごとに3勝利点だったり、うんうん、まあ、地図米のセットごとに5勝利点みたいな感じで、うんうんうんうん、そのアイコンがあれば勝利点を生み出しますよっていうのが、うん、持ってるので、まあ、いかにしてそういうアイコンをこう自分の前にこう12枚のカードで揃えていくのかっていうのが、うん、結構ポイントになってくると、
うんうんうん、
なので、まあ、ポイントというか、まあ、ここでアイコン数で稼ごうと思うとなるべく天の、山賊を出したいんだけれども、うんうん、まあ、天の山賊は出すのにコストが必要なので、
そうだね、
まあ、そのためにこう地の山賊を用意する必要性があり、で地の山賊たちをどうせ出すんだったらこう一手番で効率的に出したいみたいなことを考え、まあね、ずっとこの考えのるつぼにこうハマってってしまうと。
あれカード枚数上限ないんだっけ。
ないんですよ、それがね、
それ
このゲームのね、
なんかいっぱいいつ出すか、ね、いつ始めるかっていうやつだ
よね。なんかね、うん、膨大なコンボがね自分の頭の中でね、こう生み出されたこと
に、ね、とりあえず取る
みたいな、とりあえず補充してから考えるみたいな感じになって、そう最初の手札はね、
終了条件があれね、
終了条件は12枚並んだら、
並
んだらそこでフラグが当たって、うん、スタートプレイヤーの右隣までやる感じです ね、はい、ゲーム最初はですね6枚だったかな、違うな、5枚か、
うん、
5枚プラス2枚だから計7枚か、
そう
7枚の手札から始まるんですけれども、うん、やっぱりコンボを意識し始めるとこの7枚を効率的にこう出していきたいのでどんどんこうドローしていって、まあ、結局ねなんかね15枚ぐらいのねカードがね手札にあって、この15枚を
どう、
これはちょっと噛み合わないから捨てるとして、で
どの順番だ
こっちを出して、でこうやって、でこうやりたいんだけど先このカードを出す必要があって、
うん、
あれこうするとこれアイコン足りなくなっちゃうからみたいな、
ね、そうなんだよね、
これ結構ね考えるのが好きな人はねこれめちゃめちゃ楽しめると思いますね。そう、
いやカードだけってねここまででき
るのはね、いやすごいすごいすごいと思いますよ。そうなんか結構ねなんかあの体感ですけれども、 あの昔で言えばレースフォーザギャラクシーとか、最近だとテラフォーミングマーズが好きな人は結構ねこう楽しめるんじゃないかなっていう気はしております、うん、唯一の課題はですねプレイ時間ですね。あの箱にはね30分って書いてあるんですけども、この効率を求めるとですね、
まあ、考えちゃう、
再現なく考えてしまうので、あのダウンタイムが結構長くなるんですけれども、
う
ん、あんまりね正直ダウンタイム気にならなくて、っていうのもあの他の人が悩んでる間ね自分も悩んでるからね、
そうだね、そうだね
気がついたら手番が来てみたいな感じ、
一人からできるんだ、
一人からできるみたいですね、多分スコアタックで、あ、そうなんかね、スコアタック的なやつが、ね、ありました ね、はい、ちょっとそっちはやってないんですけども、
確かに、
はい、というわけでね、これはね結構ね面白いですね、
そうだね、
はい、以前にねあのジェフリーさんのゲームでね、
うんうん、
あのなんかワンコのパッケージに書かれたやつでさ、
うん、
この修行をしてボスを倒しに行くみたいなゲームを遊んだじゃないですか、
うんうんうん、
あれもあれで楽しかったですけどね、うんうん、これもまたねあのかなり私好みですね、
うん、そうだね、
はい、
なんかこのキャラクターも可愛いですよね、
可愛いですね、
はい、友達コレクションみたいな
ちょっとそれはよくわからないですけど、
ちょっと任天堂っぽくない
、あ、まあ、確かに任天堂味あるな、
ヒゲつけてみたいな、帽子変えてみたいな、色変えてみたいな、
わからんかも、あ、友達コレクションってあれか、そうそう、はい、小峠が CM やってるやつね、
そうそうそう、
わかりますわかります、
ぽくない、
はい、まあ、確かね、
うん、
なんかねライトな感じでね、うん、いいですよね、
うん、
はい、まあ、さらにねあの水湖伝楽し知ってる方はねより楽しめる、
あ、そうだね、はい、それはそうだ、
というわけで本日ご紹介したのは108アウトローズでした。面白いのね、ぜひ遊んでみてください。
バイバーイ。